皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月18日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は人は変わる、組織も変わるという話です。なかなかですね、こう世の中変われないと、自分も組織も変われない、変わらないと嘆いている方は多いと思うんですが、意外なぐらいですね、こう外から見ているとこう変わっていくもんだと私は思いますね。いい方に変わるか悪い方に変わるかと、よく言われるんですけども、いいか悪いかはともかくですね、とにかく変わりやすいんですね、人も組織っていうのは。何て言いますかね、例えばその金がふんだんにある時の人の行動とない時の行動ってやっぱり違うじゃないですか。お金がある時っていうのはお金で時間を買うことができるんですね。だからこう忙しく何でもできますね。どっかあちこちに行くことができるしね。それからその食べるもの、いろんなものを食べることができますね。だからそのお金がある時っていうのは結構その複雑な人生を歩めるんですよ。それこそまあ何て言いますかね、前澤さんのようにですね、宇宙まで行っちゃったとかね。あの人もしかしロシア制裁の前に行ってよかったですよね。ウクライナ戦争始まったら宇宙行けなかったね。ギリギリで助かったんじゃないですか。まあそれはともかくですね、お金があるとですね結構いろんなことできるんですね。でじゃあお金がないとどうしたらいいかというと、シンプルに暮らすといいんですね。はい、お金がない時はこうまるで台風が来てですね、しょうがないから家の中にいるみたいな生活でですね、シンプルに暮らすんですね。シンプルに暮らしてるとあんまお金かかんないですね。はい、でしかし時間はあるでしょ。要するにシンプルに暮らすのは結構時間があるんですよ。だからこの時間を有効に使いますとですね、もしお金がいるんであれば、なんかまたお金を売る方法もあるだろうし、あるいはこの時間を使ってですね、こう自分をね、より良くしたい、何か見つかればね、またそれで人生開けてくるし、それこそ、例えばなんか副業でも何でもすればですね、まあそれは、まあ生活の足しとかね、あれは新しいなんか人脈を得るとかいうことにもつながると思うんですね。で結局それってですね、お金がある時とお金がない時で人の行動ってはっきり変わってるんですよね。ですからお金がなければ、まあ、それは狭いところで生きていきますから、それなりの価値観と行動になって、お金があると広いところで、まあ、仕事しますから、それなりの価値観と行動になりますね。どっちがいいって私言えないと思うんですね。本当にどっちがいいと言えないと思うのは、例えば私もですね、コロナになって外出と外食が減って、それだけでですね、じっくり痩せましたからね。家の食事がほとんどでしたから、じっくり痩せましたね。それって多分健康に良かったですね、はっきり言ってね。だからコロナでその家にいたっていうのは、私にとっては健康には非常に良かったんですね。10キロ体重を落とすことができましたからね、信じられなかったですね。でまあそういう意味ではこう変わるけども、それを肯定していればまず大体いいですね。でいけないのは、やっぱり例えばお金があるのにお金を使わないっていうのはですね、これ実は結構大変なんですよ。皆さんそのお金どうやって儲けるかって一生懸命になるんだけども、実は金って結構後ろからついてきたり不意に来たりすることが多くてですね、来るときは来るんですね、あれね。お金って不思議なもんですよね。で問題は、金が入ってきた時の金の使い方でその先の人生が大きく変わるっていうことなんですよ。金をひたすら蓄えてるっていうやり方はですね、あれは結構だから重くなるばっかりなんですね。まあ分かりやすく言えば、相続の時にまた揉めたりするもとでしょう。それからやっぱり何とかな、何かアンバランスなんですよ。お金が儲かるっていうことはそれなりにですね、なんかこう見識も求められるんですね。なんかそれなりに意味ある行動してるんですが、ところが見識が整わないわけですよ。これすごくちぐはぐなんですね。そうするとなんかこうあれですね、振り込め詐欺にやられてみたりね、あるいはなんかふと 気がついたらなんか博打やってたとかで亡くなっちゃったとかですね、まあ大体ろくなことないですよね。だからお金はやっぱり実力と釣り合ってるのが一番いいわけで、だからやっぱりお金の使い方っていうのがその人の人生とか組織で結構変えますから、儲かったら儲かったなりにその金を上手に使わないと次ないですよね。あれいたずらに溜め込んでるとですね、言ってみれば病気みたいになりますよね、あれね。でそれから例えばその、時間っていうのもそうなんですね。何時に朝起きる生活かってだいぶ違うでしょ。朝早く起きる生活と朝ゆっくり起きる生活ってだいぶこう考え方と行動って変わっていくんですよね。まあそれが図らずもっていうこともあるし、自分で選択してってこともありますが、朝早くやっぱり起きるとですね、まあ、朝ってやっぱりなんか頭も冴えてるし、体もよく動くんですね。まあ慣れないと早起きつらいかもしれませんが、慣れるとですね、あんな爽快なものないですよね。でじゃあ遅く起きるのは悪いかっていうと、悪いかどうか分かりませんけども、まあとにかくその朝はまあ言ってみればブラブラしてるわけですね。午後から仕事するんですよね。で夜にかけてまあなんかいろいろじっくりと何かやるわけですね。だからこう時間が割とこう後ろの方に伸びていくわけですね。こうお餅みたいに横にずっと伸ばすみたいな感覚で時間使っていくわけですね。でやっぱりそれって考え方とかその何か変わりますよね。やっぱり夜型になってくると日が変わるってことに対する意識はあまりないんじゃないですか。すなわち日の出の瞬間にいないから、日の出の瞬間はいないんで、で寝るときは真っ暗だし、で起きるときはですね、もうすでに日が上がってますからね、こうだからなんていうかな、こうざわざわした中でこう始めて、でその静かな夜で終わるという、ざわざわから始まって静かに終わる感じでしょ。ところが朝早く起きて割と早いにするとですね、まあ誰もいないところから爽やかに始まって、まあそしてみんながね夜の何か次もう一つやろうという前に終わるから、その夜のなんか世界はあまり組み込まないで人生になりますよね。割とだから何て言いますかね、自然のリズムによく合ったような感じになりますね。いいとか悪いじゃなくてそれで全然違いますよね。だからその会社もですね、朝早くみんな来る会社と、だからゆっくり来る会社はやっぱり雰囲気全然違うし、業界も違いますよね。まあ24時間やってるような会社もありますけども、やっぱりなんかどことなくそういう会社だったのはやっぱ慌ただしそうですよね。慌ただしそうに見えますね。まあそんなことを考えると、実は人もですね、組織もほんの些細なことで変わってんですよ、あれ。それからもちろん上司が来ると変わるっていうところもありますね。ただ変わると言ってもですね、要するにこれは、まあ、適応してるって部分が大抵は本当なんですね。こういう上司が来たからこう対応しようみたいなところがほとんどですよ。何か本当に人生変わるとかいうのは、まあ、あまりないことでね、適応がうまくいかないと適応障害じゃないけども、まあ、やめたろうと思ったりですね、まあ、反対にうまくいったりということで、で上司も時々変わったりしますから、まあ次を待ってりゃいいやみたいな話になりましてね、あんまりだから実は、組織の上司変わっても、まあ本源的なのはあまり変わってない、ね、自分自身はあまり変わらないんじゃないかと思うんですね。適応の仕方がちょっと変わるだけで、自分自身はあまり変わらないってなと思うんですね。でやっぱり本当に自分自身が変わるとするとですね、何かきっかけがあった時ですね、何か感動することがあったとか、まあそれは職場でもどこでもいいんですけども、それから何か不思議な出会いがあったとかいう時に大体変わりますよね。私の経験でも何かその不思議な縁っていうのが一番こう面白いですね。不思議な縁から何か全て始まると思っていくとはまず間違いなくて、だからこう測って測ってやったものっていうのは、まあうまくいくこともそれなりにありますけども、まあそれで大体終わりですよね。一つなんかチームができてそこでやって終わりましたで、ね、終わっちゃうんですけども、それはそれでいいんですけども、長く続くやつってのはこう始めの部分がですね、なんかこう不思議なんですね。不思議な形で始まったものほどなんか長く続くんですよね。あれ本当不思議だなといつも思ってるんですけども、そうするとそういうものって結構人を変える力を持ってますね。はい。したがってやっぱりこうなんて言うんでしょうかね、今みたいになかなかね世の中こう辛い時期もあると思うんですけども、まあ言ってみれば 朝起きる時間とかね、仕事する時間とか、あるいはなんかお金の使い方とかね、こういうのをちょっと変えるだけでもだいぶ違うんですよね。でやっぱこのあたりが自分の持っているこの力と外の力のバランスの問題で、あんまりむちゃくちゃね、こう組織の中でこういじめられちゃうとですね、なかなか自分の居場所がなくなっちゃうでしょ。例えばそのメダカだってですね、こうね、あれ鳥を一番恐れてますから、こう上にね、なんか黒い貝が見えるとさっと隠れますでしょ。本来だから人もそうあっていいんだよね。なんか怪しげな上司が来たぞと、一回さっと隠れると、で様子を見ると、で怪しかったらできるだけ遠くにいると、なかなか出てこないというような生き方は本当はいいんだよね。あれ適用ですよね。自分の身を守るために、上司の、来襲から身を守るためにですね、上手に隠れとると。餌くれる時だけはね、さっと顔出すんだけど、まあ、用心して顔出すとなんかね、疲れても困りますからね。まあ、そういう生き方ってありますよね。で、かといってなんかね、こんなもひどいって言われてですね、水槽から追い出されたらね、それは生きていけませんので、川に戻されちゃったら生きていけませんので、まあ、そこはね、まあ、上手にやると、逃げ回るとかね、それ全然悪くないですよね。動物だったら当たり前のことじゃないですか。だからそうやってこう自分をまあ守るっていうのは、まあ一つあると思いますよ。で、しかし、まあ自分自身がこう、成長する、変わるっていうのは、やっぱ起きる時間とか、活動する時間とか、お金の使い方は多分一番ではないかと思いますね。食べるものもそれでだいぶ変わってくる感じがしますよね。だからなんか変われない変われないってなったら、なんかその上司どう変わったらいいかなとかね、そんなことよりも、起きる時間とお金の使い方変えてみたらどうです？だいぶ変わると思いますよ。結構それアンバランスな人多いんですよね。お金の使い方と時間の使い方、アンバランスな人多くて、例えばそのね、働きすぎっていうのはその長く起きすぎてるわけでしょ。それ体調を崩しますよね。それから本人も疲れるぐらい夜遅くまで起きてるとかね、こういうのはやっぱり体調を崩すんですね。だそこを変えてみるだけでもだいぶ違うと思いますよ。だからいろんな意味でこう自分の自由度をね、いろいろ駆使してですね、できる範囲でこうなんかライフスタイルをちょっと変えてみるとですね、だいぶ変わると思うんですね。じゃあ組織はどう変わるかって時に、まあ、はっきり言ってですねさっき言ったようにこの上司と部下っていうのは、まあ、この人とそれに対応する人々という感じですから、まあ、上司変わらないとなかなか変わらないっていうのはやっぱあるんですよ。野生もそうですがね、クマが出てきたら他の動物は身を隠しますでしょ。クマに食われちゃかなわないからね。しかしクマも腹いっぱいでさ、そこで昼寝してることありますよね。昼寝してる間、それは近づいたって、こう、食われませんよね。で、要するに、だからみんな、熊見てるわけですよ。この熊、危ない熊かですね、今、安全かどうか見てるわけですよ。だから、組織も結局、最後同じで、上にいる人でみんな見てるわけですよ。どうやって付き合ったらいいかなと。自分にとって一番有利か、みんな見てるわけですね。ですから、やはりこの組織を何か変えようと思ったら、上司が変わっていかないとなかなか難しいですね。で、だから、なんか、やっぱりその、自分が求める組織の方向性と、上が求める組織の方向性がずれてるとですね、これ修正効かなければ、どんどんやっぱりそれはずれ広がってって、すごいストレスになりますよね。その時やっぱり、組織変えようとか、上司変えようと思っても、なかなか変わらないことも多いじゃないですか。そしてやっぱり、ね、自分で隣の水槽に引っ越すぐらいのことはやっぱ必要になりますよね。このあたりがやっぱりなんかこう自由度が今少ない時代なんですね。昔は結構ほったらかしだったですね。ほったらかしで給料払っとくか、あとはまあしっかりやっときゃいいよというような時代が結構あったんですよ。ほどのなんかエリート会社は別ですけどね、そうでないところはまあほったらかしっちゃほったらかしなんですよね。まあ、その中でみんな自分の居場所を適当に決めてですね、まあ、それでこう生きてたんですけども、最近なかなかそういうのができないでしょう。そしてやっぱりですね、こう適応がなかなか難しいと思ったら、自分を守るためにもですね、自分から移動しないとなかなか難しいですね。組織を変える、地域を変えようと思ってもなかなか簡単にうまくいかない時ありますから、そしたらやっぱり一旦自分の方がね、 他でなんか勉強したりすることも悪くないですね。で、あとやっぱり不思議なのは、時が来ると人が変わる、時が来ると組織が変わるってなんですね。これ本当不思議なんですね。ある日突然なんか人々の発想や行動がぐっと変わる時ってあるんですね。なんかこう、つきものが落ちたようにですね、いきなりなんかこう、運勢開けてくるとかですね、あるいはなんか、いきなりなんかまともなこと言い始めて、まともなこと行動し始めると、今までこういうまともなことを言っても全く通らなかったのに、ある日突然なんか通るようになるとかね、そういうことって実は時々あるんです。不思議なんですね。ですから、時を待つっていうのも決して実は悪い話じゃなくてね、余裕さえあれば、他になんかやることがあったら、なんか、時を待つ、変わることに対して時を待って、いるっていうのも実は悪いことじゃないんですよね。まあ時を待って全然ずれちゃうってこともありますから、それはやっぱり気をつけた方がいいと思いますけども、やっぱこうなんか時代の変化もあるし、このままじゃどうせこうしきれないから、やがてこれなんか来るぞと、それまでちょっとしばらく待ってみようっていうのも悪くないと思いますね。で、いずれもですね、今私申し上げたことはですね、全部やっぱり広く俯瞰してものを考えないと難しいんですね。まあ、世の中ですね、結構物事を見るときに最初に感情で見てしまう人って結構いるじゃないですか。なんかニュースでも見たときね、まあ、ウクライナの話もないのもなんですけども、感情が先に立つ人いますよね。感情を込めて事実を見るとものすごく間違いますよ。本人が一番苦労します。はい。現実を見るときは感情は決して入れないでください。現実は理性で見た方がいいと思いますよ。じゃないと大変ですよ。厳しい時代、混乱の時代ほどですね、感情を込めて物事を見てると本当に辛いと思いますよ。一発で健康を害すと思います。感情抜きに事実は見るんです。で、事実を見てどうするか決めるんです。とりあえずこのまま行く。いや、なんか変えると。で、変えるんなら変えなきゃいけませんから、腹でそれは決めるんですね。事実を理性で知った後は今度腹に来ます。腹でなんとか決めます。動くとか、逃げるとか、前へ進むとか、後退するとか、ここは見送るとかね。そしてそれが終わってから感情を、まあ余韻、感情の余韻を楽しんでいただいていいと思いますよ。おお、怖かったとか、おお、これ面白いとかですね。感情は後から余韻で楽しむものです。そうしないと、こういう乱世っていうのはたまったもんじゃありません。いちいち感情でね、なんかニュース見てたりしたらですね、誰も感覚、人間持たないですよね。ですから決して感情を込めて事実は見ないでください。事実は最後の余韻で楽しんでください。いい話も悲しい話もね、それぐらいでないとね、なかなかこういう時はね難しいですよ。長丁場ですから、続きません。で、やっぱりそうやってその事実を見ながらこうやっていく時に、例えば道ね、どん詰まりになっちゃったらですね、道間違えたと思ったらキョロキョロ周り見合わせでしょ。ね、その道間違えるまでは前向いていただいて歩いてますけども、あれ、これ道違うんじゃないかと思ったら周り見回しますよね。見回してよく分かんなかったら今度は地図見ますよね。地図っていうのは、まあ上から見た図ですよね。だからより視野が広がるんですよ。だから周りを見るのは平面で横を見ることですね。で、地図見るのは上から見ることじゃないですか。どんどん視野広げるんですよ。同じなんですよ。変だなと思ったら、とにかく視野広げていただいたらまず問題ないですね。で、変だなと思った時に、道間違えたって時に周りを見回さなかったり地図見ないと、もっと道間違いがひどくなりますよね。いよいよ迷路にはまり込むじゃないですか。だからそこはですね、ちょっと立ち止まってですね、周り見渡して、それから地図見てみるんですね。その方が絶対にいいんですよ。だから決してですね、向きになって間違ったなと思った時に前に進まない方がいいと思いますよね。とりあえず止まって視野を広げると。で、この視野を広げるって部分が、やはり私はその今までの経験が全部生きてくる時で、そのいかに、だから今までこの、まあある意味で苦労して生きてきたかっていうことの証明でもあるし、よく勉強してきたかっていうの証明でもあるんで、まあその何か物事に行き詰まって考え直すというのは決して悪いことじゃないっていうふうにですね、覚えていただいたらいいと思いますね。それは逆にその人間が成長したんだってことですね。はい。立ち止まることができる、見渡すことができる、俯瞰することができるっていうのは人間が成長した証拠でありますから、言われた通りですね、前に走ることだけが人生だと思ったらそれは違いますよね。馬だってですね、なんか嫌だと思ったら足進みませんしね。はい。嫌なとこには、危ないとこには、馬危ないと思ったら足止まりますでしょ。 全部同じですね。人も同じですね。だからやっぱり何て言いますかね、こういう変化の時代っていうのはそういう慎重さとね、大胆さと両方やっぱり持ってるとたくましく生きられるんじゃないかなというふうに思います。でもとにかくですね、人は変われます、って変わりますし、組織も変われるし変わっていきますから、あんまり固定的にものを考えないで、いつまでもこのままだと思わない方がいいと思いますよ。気がついたらすっかり変わってることありますんで、まあそこは前向きに積極的にやっぱ普段から考えて行動してると、結果的にそれがプラスなんじゃないかな、そういう時代じゃないかと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、人は変わる、組織も変わるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。